アズラ FM 第61回目。第61回目はゲストにしゅんさんをお迎えしております。しゅんさんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ、軽く自己紹介をお願いします。
はい。しゅんです。今、ウェブ系のシステムの会社に勤めていて、運用をやりつつエンジニアとしても技術面学んでいったり、開発どんどんしていったりしたいなっていう形で仕事をしてます。で、よく笑い話にできるのが、去年の6月までいた会社で、こぼる書いてました。
一部、界隈でこぼる大人気っていう、
はい。そうですね。某保険会社で、
あ、なるほど。
ゴリゴリと、2年半ぐらいかな、やってましたね。はい。
はい。じゃあ、今日は、まず、どこでしゅんさんと会ったかって話なんですけど、それ去年の4月ぐらい、
はい、そうですね、はい。
僕なんか一昨年かなって思ってたんですけど、去年の4月ぐらいに、
はい。
キートックと、しがないラジオ、
はい。
しがないラジオっていうポッドキャストの、あれは採用イベントでいいのかな？
リアルイベント、そうですね。なんかエンジニア、リードエンジニアの方々のキャリアを聞けるよ、みたいな回でしたね。
キャリアをみんなで学ぼうみたいな話でしたね。はい、うん、の回に、僕が行って、
はい、
で、しゅんさんもそこにいて、
はい、そうです。
で、その時、なんかそのキャリアの話で登壇してくれた某社の CTO さんがいたんですけど、
はい、
なんかその某社の CTO さんと、僕としゅんさんと3人で盛り上がって、
はい、
でなんかその後かな、なんかガンダムのアイコンの話になって、ガンダム好きですって話になり、なんかいつかポッドキャストに出させてくださいって言って今、はい、みたいな
読んでいただきました、ありがとうございます。
大変長らくお待たせしましたって話なんですけど、でさっき言ったそのコボル、コブロを書いているコボラーからウェブ系、
はい、
ウェブ系に転職されたっていうことで、
はい、
今日はその転職話と、
そうですね、はい、
あとそのガンダムの話をしたらいいかなと思います、
うん。はい、よろしくお願いします。
はい、というわけで早速転職話なんですけど、
はい、
ざっくり、
はい、
さっき2年半ぐらいって言ってましたね、
はい、
ね、はい、2年半ぐらいで、まあ、転職されたって話だと思うんですけど、
はい、
なんで転職されたんですか？
あ、そうですね、で、もともとやっぱり、エンジニア系は興味があって、で、で、ウェブ系の会社って最初考えた時に、新卒文系で入れるところって結構、当時、ブラックなウェブエンジニアとかっていうのがすごい、ツイッターとかで、帰れないぞ、みたいなんだったりとか、恐怖の SI みたいなのが、結構ツイッターとかでも流行ってた時代だったので、うん、ちゃんと、教育とかしてくれる会社がいいなって思って、まあまあ、50年ぐらい続いてる、
うんうん。
で、新人の研修も、マナー研修から含めて2ヶ月ぐらいやってくれるよっていう会社に入ったんですよ。
うん、
それはそれですごい良かったなって思ってたんですけど、うん、大学の同期で、インターンからウェブエンジニアに入ってゴリゴリ開発してたっていう同期がいて、で、就職して1年ぐらい経った時に、僕、その時こぼるとはいえ結構かけてたし、まあ売り上げのいい現場で結構新卒としてもよく扱ってもらってて、おエンジニアの道進めてるじゃんとかってちょっと調子乗ってたんですけど、その友達に会った時にいろいろ話して、どんな環境で仕事してんのみたいなとか話してたら、まず僕、Git 何とか。
まあね、こぼる Git にプッシュしてる現場ないだろうな。
ないですね、
うん。
とかっていうところで、あれ、なんか世間の常識を知らないのではっていうことに気づき、
うん、
ちょっとすごい悔しかったんですよね、その時に。もうなんか、このまま行って、まあなんとなく、やっぱりその会社、元いた会社にも10年いるところじゃないなとは思っていたものの、技術とか行って身につけたら出てって、いけるんじゃないかっていうふうに思ってはいたんですけど、もう現段階でそれだけ離れていたら、もうモダンな開発と呼ばれている環境と、もう全然違うような世界をどんどん歩んでいったら、もう取り返しつかないんじゃないかってちょっと思って、 って、で、僕、大学入る前に2年浪人してたのもあって。
ああ、なるほど。
ですね。はいはいはい、なので、同期とかより2歳上なんですよ。
うんうん、
2歳下の同期よりが、なんかも、自分がもっと活躍したかった世界で、輝いてて、
うんうん、
自分はその世界で何が起きてるのかすら何もわからないみたいな状況がすごい悔しくて、うんうん、で、そこから転職しようって思ったんですね。で、ただ何をしていいのかっていうのが全然わからなかったので、ウェブエンジニアってどうやったらなれるんだろうぐらいな感じでいたんですけど、ちょうどその時にその同期、エンジニアの同期と話してたら、なんか自分の会社にポッドキャストやってて、同じこぼれやってたとかっていう人がいるよって紹介してもらって、聞いたのがしがないラジオだったんですよ。
なるほど。
はい。
じゃあ、ガミさんと同じ会社の人だった。
そうです、そうです。
それはめっちゃいい友達がいましたね。
それで、ポッドキャストでしがないラジオを教えてもらったり、プロゲートとか、なんかこんな感じで勉強してたら進められるんじゃないとかっていうのを、教えてもらいながら転職活動をし始めたのがきっかけでしたね。で、その後、動きとしては一番最初にもう、それが去年の1月ぐらい、ちょうど1年前ぐらいだったんですけど、
うん、
もう、この会社、前にいた会社が、いい会社ではあったんですが、
うん、
働き方は、やっぱりあまりよろしくなく、時間が結構、
うん、
9時ぴったには座ってないと怒られるし、かといって、夜も11時半ぐらいまで働いて、で、片道1時間半から2時間弱ぐらいかかるところにいたので、終電で帰ると1時過ぎてるみたいな。
辛い。いやー、1時間半から2時間弱は辛いな
ぁ。きついなぁって思ってて、ただ、引っ越そうにも、もしかしたら現場もなんか、さらに遠いところに変わっちゃうかもしれない。お客さん先都合で変わっちゃうかもしれないっていうのがあったんで、うかつに引っ越せなくて。
うん、
じゃあ、我慢するか、我慢してたんですけど、もう毎日そんなのをずっと続けてたりとか、まあ結構大きなリリースがあったので、それに合わせて夜間検証で、うん、タクシーで帰って次の日10時から出てくるみたいなのとかをやってたんで、結構体調も崩してしまって、当時、扁桃腺腫らしちゃったんですけど、1月から3月の3ヶ月間で5回40度超えちゃって。
よく知りませんでしたね。
もうなんかギリギリ生きてたぐらいの感じだったんですけど。
40度5回はやばいな。
もう38度は快適に仕事ができるってことでしたね。もう有給も転職に使うって心に決めてたんで、40超えた時しか休まないで仕事してたんで、まあなんか一種のパンデミックみたいな。まあでもインフルとかじゃなかったんで、自分の喉が腫れてるだけだから、
確かに。
まあで、なんかあんまり休めもせず、みたいな感じで仕事をずっとしていて、さっさと転職しようと思ってましたね。で、何かしらそういう転職系のイベントとかにも、とか黙々会とか行ってみようかなっていう、一番最初に行ったのがそのキートクのイベントで、小手さんとお会いした会だったっていう。
あれ初めてだった？
そうなんですよ。だからちょっと僕としては運命的だな。で、そこで、会った帽子企業の方とツイッターでしばらく繋がってて、そこから、もしよかったら、僕と同じようなキャリアで進んできた人がいるから、
うん、
もしよかったら、一緒に飲みに行きながら話しませんかとかっていうふうに誘っていただいて、で、あれよとあれよという間に転職し、去年の7月から、その、某CTOの会社で、お世話になってて、で、まあ、もともとコボルしか書けなかったので、で、うちの会社が、Java とかコトリンとか、で、フレームワーク、Spring とかでやってるんですけど、何もわからない状態で入って大丈夫なのかなとは思いつつも、まあ、一定勉強しつつ、で、介護系の、介護とか医療系の会社なので、まあ、業務知識のところから勉強できるよねっていうところで、運用を、のチームを任されて、その中で勉強しながら、今、開発のチームにも少しずつ入ってきてるっていう形で転職をしました。
なんかそのキャリア的に合いそうってお誘いがあったのは、
はい、
なんかどういうキャリアの話だったんですか？
ああ、そうですね。もともとその自分が元で働いてた会社もお客さん先に常駐してるとはいえ、 結構大きなチームとして入って二重受け三重受けの方たちを、ハンドリングして、でこの領域はもううちの会社がやるみたいな形にやってるところ で結構人の入れ替わりも激しかったんですけど、いろんなその二重受け三重受けの方々とのコミュニケーション取ったり教えたりとか、
うんうん、
あとは現場で持ってる課題感、Excel 手入力とか、
うん、
実行ログも目見で全部完了コードチェックしてるようなところだったんで、そういうのも全部僕がマクロ組んで、で、自動チェックできるようにしたりとか、まあ、納期厳しかったらどんな風に人調整したりとか、っていうようなところまでやって、まあ、管理みたいなところと、問題意識、現場の課題意識とかっていうところを持ってるっていうのをすごい評価していただいたみたいで、そこで、運用の中でもいっぱい課題を抱えてる、まあ、ウェブシステムなんで結構いろいろある中をどうしていくかとか、あと自分のチームが自分以外業務委託さんで自分がリーダーとして見るみたいな形で入ったので、
うん、
そういったちょっと管理だったりっていう経験も含めて読んでいただいた形でしたね。
で、なんか保守運用的なところで前職でやってきたことが、
はいうんうんはい、生きた形でした。
まさに現職でやってほしいことを会社から求められていることとできることがマッチしたみたいな、
はい、そうですね。で、やっぱりその今後技術者開発もやっていきたいっていうところで勉強もちゃんとしてるよっていうところともあったみたいでしたね。あの2年後もちゃんと自走できてるエンジニアを目指すみたいなのが全体の目標になってるんで、
なるほど。
そこまで止まらずに行けるかどうかとか、会社の雰囲気として、合うよねっていう風に判断してもらえたのかなって思ってます。
なんか、そう、コードを書きたいっていう人って、
うんはい、
コードしか書きたくないイメージが僕の中であって、
はい、
そう、保守運用とかやってきたんだけど、うん、できればコードを書く方をやりたいから、
うん、
あんまり保守運用はもうやりたくないみたいな、
あ
なる気がするんですけど、なんかそれは、そうはならなかった。
そうですね。僕、そもそもコードも書きたいんですけど、
うん、
最終のゴールはコードを書く人っていうよりかは、プロダクトを回す人だったりとかっていう形で、やりたいなと思ってたんですけど、コードを書けない人間がプロダクトを回せるわけがないなっていう、
あ
そもそも技術がわからない人間が上にいる技術組織って絶対嫌だなっていう思いもあって。
それはわかる。
前職とか結構あまりマネージャーが現場でどういう仕事をしてるのかわからないけど、もう管理はするみたいな会社だったので、そういうのは嫌だ、そういう組織は嫌だなって思っていて、で、ただコードも、コード書いてるの楽しくて楽しくて一日中書いてたいみたいなタイプではないんですけど、うん、一定書けるようになっておくことは必要だなって、うん、コードは、プログラムは手段だって考えてるタイプの人間なので、うん、将来的にはそっちに行く。で、プロダクト寄りな人間として行きたいなっていうところが、コードをずっと書いてなくてもいいかなって思えるところですね。結構保守とかやってても、事業部の方とか、
うんうんうん、
設計とか、プランニングの人たちと話したりとかしてるのもすごい楽しくて、そういう調整だったりとか、まあ、何かが起きたら障害報告に行かないといけないんですけど、
う
ん、
まあ、
はい。
しょうがない。
そういうことをやるのも全然嫌じゃないタイプだから、うん、あったのかなっていうのはありますね。
いいっすね。やっぱ会社の、
はい、
会社がやってほしいこと、会社の課題感。
うん、はい。
みたいなところに自分の技術がしっかり、まあ、スキルとかがハマって、はい、かつその自分のやりたいこともそこで叶えられる。
そうですね。
っていうのは本当に採用としてすごく成功している。
はい。なかなかにマッチ、こんなにマッチする会社ないだろうって思うぐらい、うん、他にもやっぱりいくつか受けてみたりとか、
うんうん、
それこそその、転職サイトみたいなところにたくさんいくつか登録してみて、受けてみようというか、実際に受けたりとかっていうのも、まあ、何社かしてみたはしてみたんですが、うん、やっぱり、中途の採用面接って、いきなり、うちこんな会社やってます。あなたどういう人ですか？はい、コーヒーみたいな。お互いを知る時間が全然なかったり。
なるほど。
まあ、今の、 結構ウェブ界隈だとカジュアル面談とかやってると思うんですけど、はいはいはい、そういうの一切なしで、もうあの最初自分の担当になってくれる人と面接一回やったら、もう来週末までには10社応募してねみたいなスピード感で来るんですよ。
それはね、転職サイトとしては、
はい、
いわゆるエージェント、転職エージェントって、あ、じゃあ、なんか、新卒の時によく使うような、
まあ、
なんか自分でエントリーシート書いてみたいな、はい、いわゆる転職サイトではなくて、エージェントさんだ
と。そうです、そうです。
なるほどな。ちなみにエージェントさん何人ぐらい？その、会社で一人だったかもしれないですけど。
3人ですね。
あ、なるほど。それは3社。
はい、3社で、そのうちの1社の人は元エンジニアの人がそのままエージェントをやってるタイプだったので、やっぱ僕はそのいきなりエンジニアで入る、ウェブエンジニアとして入るのは難しいから、ポートフォリオとかをちゃんと整えてからじゃないとダメなんだろうなって思って、その方にはそう相談したら、いや絶対その方がいいから、あのポートフォリオとかできたらまたおいでっていう風に待ってくれる、すごいいい方と会えた一方を、じゃあ来週末までに10社だみたいな。あの、こことこことここと、こういうとこおすすめだからって言っておすすめしてくれた中に、僕こういうところは嫌なんですけどって最初に言ってたところが結構混じってるみたいな。
辛い。
まあ、辛い。で、逆に、他の、自分で応募するタイプのとかも使って、カジュアル面談に何社か行ってみたところもあって、そういうところは、実際にお話を聞いてみて受けたいなって思うところもありつつ、ああここだったらなんか自分やっていけなそうだなというか、カジュアル面談って結構内情もしっかり話をしてくれるので、この企業でやっていくのはなんか今より辛いんじゃないかみたいなところとかもいくつか見てた中で、ちょうどお誘いいただいた自分の今いる会社がすごく良かったなっていうふうに思って、その会社に決めたって感じでしたね。
ちなみに、差し支えなければ、
はい、
いいんですけど、
はい
で、この会社ちょっと無理だなってカジュアル面談で思った時の、
はい、
なんか具体例とかって聞いてもいいですか？
あ、そうですね。
うん、
ウェブ系の、自分の会社の内部管理とかをやるツールを作ってる会社だったんですけど、まあ、セールスフォースとか言っちゃっていいんですかね。
いいんじゃないですか、
ね。セールスフォースとかが競合になっちゃうような会社で、じゃあその中でどういうところを強みとして持っていくんですかって聞いたときに、もうまあ、一定ニッチなところを攻めていくっていうのは含めて、お客さんのニーズに合わせてたりやるんだよっていうのを聞いてたんですけど、なんか苦労してるところって何ですかって聞いたときに、もうそういうところに、強いところに勝つためには、自分たちの身を削らなきゃいけないから残業めっちゃしてますみたいに言われて。
なるほど。
まあ、人数も少ないし、リリースも期間も空くし、はいはいはいはい、大手を相手にしなきゃいけない中小だから、開発自体はそもそも辛い、みたいな。エンジニアがなんか楽しく働いてなさそうだなって思ったところが、一番その会社さんは辛そうでしたし、他の会社もそうですね。なんか、カジュアル面談と言いつつ、なんか採用面談をされた。
なんか、で、うちに志望した理由はみたいなことを聞かれるみたいな。
いや、それもなかったんですけど、カジュアル面談ってお互いを知るだけのつもりで言ったら、なんかもう見送らせてくださいみたいな。今回は、なかったので、しゅんさんの今後のご多幸をお祈りしておりますみたいな言われたりとか。
お祈りメールが飛んでく
る。いや、別になんか、応募もしてないんだけどな、みたいなところもあったり。
辛い。
あとはそうですね、自社開発エンジニア多数みたいな感じで売り込んでたけど、実情を聞いてみたら、SI っていうか、お客さん先に、もう行くのが9割で、自社でちゃんとやってることって言ったらなんかよくわかんないサプリの販売をしてるみたいな。自社開発したなんかすごいサプリが超売れてるんですみたいなのをされたんですけど。
怪しさしかねえな。
ですよね。で、なんかその会社さんとかもどういうところがいいところなのかとか、会社の雰囲気とか聞いたんですけど、一番最初に出てきたのは社長の理念を30分ぐらい語られて、弊社誰々は、みたいなのを、この人はこう思って、こういう事業を立ち上げたんです、みたいなのを延々聞かされて、ちょっと無理やな、ここは。
なんか、 辛い。そういう会社、本当あるんですね。
ありましたね。なんか、平日8時ぐらいから、夜は仕事終わって、8時ぐらいからカジュアル面談ですって言って行って、それ聞いて、家遅く帰って、次の日朝9時から仕事か、みたいな。なかなか辛かったですね。
いや、なんかさっきセールスフォースが競合の会社って言って、はい、実はうちの会社も競合セールスフォースなんで、
はい、
いや、うちの会社だったらどうしようって思って、うちの会社は身を削って仕事してる人は基本的にいない。それが好きな人はそれをするんだけど、
はい、
別にしなくてもいい、
うんうんうん。
自分の好きにしていい会社なんで、
うんうんうん、
あ、よかった、うちの会社じゃないわ。少なくとも面接でそんなこと言う人いない。
うんうん、
なるほどなぁ。そっか。そういう会社あるんだ。
びっくりしましたね。世の中って いろんな会社があるんだなと思いましたね。もともと僕、新卒で、応募してた時とかは、
うん、
結構大きな会社だったりとか、全、う、然、んね、エンジニアも受けてましたけど、エンジニア以外で、音楽とかも好きだったんで、ソニー受けてみたりとか、エイベックス受けてみたりとか、まあ、あの辺は結構、企画力とか、が必要なのでそういうのがなかなか通らなかったりとか、まあ狭きもんなので、
うん、
でちょっと調子乗ってたのが大手しか受けてなかったんですよね。
なるほど。
2ヶ月ぐらい経って手持ちなくなった時にあれこれはやばいんじゃないかって思って。
ソニーはどうなんだろう。大卒で入れるんですかね。引率だけとかあったりするんですかね。
あ、いやでも大卒もそこそこ取ってましたよ。あ、そうなんですね。
はい。なるほどな。
ソニー自体は、うん、あ、ミュージックの方は、筆記も通って面接も何回かやるところまで進ませてもらったんですけど、まあ最終的にちょっと会社のやりたいことと合わないよね、うん、みたいな感じで祈られましたね。
なるほど。そっか。なんか僕が新卒で入った SIR の会社も、
はい、
まあ、すんごいでっかいグループの、グループ会社だったんですけど、うんうんうん、そこの本体は基本大卒以上、ほぼほぼ引率みたいな、はい。大卒の人だと、よっぽど、なんか、ニットコマセンとかじゃないけど、
はいはいはい、
だけど有名なところ、
うんうんうん、
じゃない多分入れないか、ガチガチに技術やってるような、とこじゃないと多分入れなかったと思うので、なんか僕は専門学校出身なので、
はい、うん
うんうん、多分本体には行けなかったし、まあ行くつもりも全然なかったんですけど、
うんうんうん、
っていうのはありそうだなーってちょっと思っちゃいました。
うんうんうん、
なるほど。結局、その CTO の人と仲良くなって、はい、まあ、そこ経由で入ったってこと、ある種リファラル
なんですよね。そうですね。その人の紹介っていう扱いになってるって聞きました。
なんかその友達がいないみたいな、あるじゃないですか。はい、リファラルされたいみたいな時に、いや、リファラルしてくれる人がいないみたいな。
はい、ああ、はいはいはい。
なんか、いや、みんなエサイヤだしとか、なんだったら、そのエンジニア、じゃない人がエンジニアになろうって思った時に、
はい、
まあ、そもそもエンジニアの知り合いがいないみたいな、
うんうんうん、
あるんですけど、そのイベントで知り合った人が、
はい、
その自分の強みだったり、うん、キャリアだったりを覚えててくれて、
はい、
なんか紹介じゃないですけど、まあ本当にリファラルしてくれたっていうのはすごいいい話ですね。
そうですね。うん、結構自分としても夢がある話より事例を作れたなと思ってて、う
ん、なんかそれって、
はい、
その自分のツイッター経由で、
はい、
多分その声かけてもらった
あそうですそうです
と思うんですけど、なんか自分のツイッターで運用とはみたいな話とか、
はい、
なんかキャリアの話とかっていうのをなんかずっとされてたりとか
し
てた
んですか？いや、そんなことはないですね。まあそういうコボルのところから行こうと思ってますっていうのと、うん、まあ現職こういうところをもっとこうしたらいいなのになぐらいはつぶやいてましたけど、あんまりやると会社に怒られるので、前職は。だったんで、でも、勉強の記録は当時、残すようにしようとしてたんで、うん、ちょっと途中でつまずいてやめちゃったりとか、違う勉強をしだして、うん、止めてたりとかしてたんですけど、そういう勉強の記録は残してましたね。結構それはそれで見える形になるかなと思って。うん、
固定ツイートに、じゃあなんか、転職、ツイッター転職み
たい
な。
ああ、してました。
ああ、じゃあ、その中に、なんだろう、コボル
、
やってるみたいな話の他に、運用保守みたいのも、まあ、やってるみたいな。
そうですね。なんか自分がどういうところでやってきたのか。
うん、うん。
実際に本当にどういう思いでしっかりやったのかとか、どんな課題感を持ってとかっていうのは、一回声かけていただいて、
うんうん、
今の先輩と3人で飲みに行ったっていう、うん、ご飯食べながら喋った時に、2時間半ぐらい、延々、思いを語りました。ビールを飲みながら。
なんかそれだな。いや、僕も今の会社に入って思ったのが、はい、その、発信をするっていうのが、会社にとっても、採用される側、
はい、
まあ採用側と求職者側って言えばいいのかもしれないですけど、うん
ね、はい、
にとってもすごい大事だなと思っていて、
うんうん、
でそれは最初に話をしてた会社の課題とか会社でやってほしいことと、うんうん、自分がやりたいこと、
はい、
自分がやれることがマッチすると、やっぱり採用されやすいし、
そうですね、はい、
お互いに満足度が高いと思っていて、
うんうん、
なんかそれって今言ったように、お互いが発信をしないとわからないと思っていて、
はい、
うんうん、例えば運用が今うちの会社は弱いから運用をやってくれる人が欲しいっていうのが、しゅんさんに伝わらないと、
はい、
あ、僕運用できますよってやっぱならないじゃないですか。そうですね、はい、なんかそれをちゃんと CTO だったり、面接担当だったりがわかってるとか、うん、もちろん採用担当もわかってるとか、
はい、
あとはそれがそこまで行き着く前に、
うん、
しゅんさんがそういうことをやってるってことがやっぱ伝わってないと、
そうですね、はい、
あの人いいじゃんってやっぱならない、ね、ちょっと話聞いてみようにならないので、はい、なんかその発信ってすごく大事だなと思っていて、うん、でかつそれが本質に近づけば近づくほど良いと思っていて、
はい、
なんか実は運用エンジニアいらなかったんだけど、
うんうんうん、
なんとなくうちも運用がいるみたいなことを会社が思ってしまうと、運用で入ってきたのに俺やってること運用じゃねえみたいなことだったりとか、うんうん、なんか、できますよ、運用やったことあるんで、つって入ったエンジニアが、
はい、
いや、実は運用のこと全然分かってなくて、いや、なんか僕はあんま人と話したくないんですよね。それで運用できるって言うみたいな。
なかなか厳しいものがありますね。はい。
っていう話になっちゃうんで、
うんうんうん。
っていうところはなんか、本当に、上っ面だけじゃなくて、
はい、
うん、ちゃんと本質とか真に近しいところで、その、コンセンサスが取れてないと、うんうん、まあ、難しいよなっていうのはすごく。僕も今の会社に入った時は、
はい、
自分のやりたいことと会社の課題感がすごいマッチしていて、うんうんうん、もう社長からぜひそれはうちでやってほしいっていう話だったんで、うんうんうん、今それを思っていろいろやってる感じなので、なんかそれはすごい感じますね。
結構思いとしても、そのチームがどうあるべきかっていう思いも、その CTO の方と結構一致してたりとか、で、業務委託さんではあるんですけど、チームのメンバーもみんな同じ思いで、
いいチームや。
から、コールセンターで解決できない問題とかが我々に回ってきたりするチームではあるんですけど、自分たちのチームはそもそもないのが一番だっていうのが、
うん、
UI が一番わかりやすいの、薄くて問い合わせがいらないのもがいいし、バグも存在しなくて、データ修正とかが必要ないのがいいし、そういうなんか最終的なゴールが共有できてて、そのためにどんなことをしなきゃいけないかっていう課題感の、もう最終ゴールに向けた課題感を全、チーム内だけじゃなくて部内だけで全体としても共有できるし、他チームの実際に開発してるチームとか、プロダクト設計をしてる人たちとかっていう PM の人とかと、全部、認識がずれない、ってないんですよ。そこがすごいなって思うところであり、向かっていく先が一緒だなって日々感じるところですね。
めっちゃいい会社じゃ
ん。もう働きやすくて働きやすくて。
今、ぶっちゃけどうなんですか、はい、転職してみて。
あ、もうなんか毎日楽しいです
ね。ああ、いいですね。
前の会社の時とか、結構やっぱ世の中一般的だと思うんですけど、日曜日の夜になると明日仕事行きたくないなみたいなのもあるじゃないですか。転職してから一回も持ってこないんですよ。まあ、飲んだ次の日朝起きるの辛いなぐらいはあるんですけど、フレックスでちょっとゆっくりめに行けたりとかはするので、うんうんうん、朝9時に座ってないといけないとか、うん、満員電車で、某東西線みたいな、ぎゅうぎゅうで行かなくていいっていうストレスがないだけで、もうなんか働くのが楽しくて楽しくてしょうがないんですよね、今。
いやー、まさに、しがないですね。
しがないですね。こんなにしがなくなれると思わなくて。
いやー、素晴らしい。ちょっとなんか、ほんと、世の中の小腹に
届けたいです、ね、
希望を与えたい。
もう朝9時に出社しなくていいんだよとか、なんだろう、 エクセル開くのに3分待たなくていいんだよみたいな。
僕昔エクリプスっていう ID 使ってたんですけど、エクリプスを、まあ、当時 Windows だったんで、
はい、
デスクトップでダブルクリックしたら、そのまま席を立って、コーヒーを入れに行くとか、
はい、
コンビニに行くみたいな。で、戻ってくると、
はい、
まあなんか終わってるか終わってないかみたいな感じだったんで。
うんうん、そういうのも無理ですし、こぼれって基本的にやっぱりその汎用機なので、
うんうんうん、
お客さん先の拠点から離れられないんですよね。リモートとかできないんですけど、僕、今、会社の PC 持ってきてるぐらいにはまあ持ち出しもできるし、うん、台風とかで出社したくないときはリモートどうぞどうぞみたいな会社なので、うん、全然。
フルリモートではなくて、
はい、
まあ必要な時だけリモートできる。ね、ああ、なるほど。ああ、それはそれでいいよな。
ただ、そろそろオリンピックが控えてるので、出社しなくてもいいように社内のシステムを変えないとねっていう話をずっとしていますね。
いいですね。いやー、大事。選べるのはやっぱ大事だと思ってて。ですね、なんか、それで今の会社は僕フルリモートなので、
はい、
すごい今、そういう意味で、
うん、
選べる。楽さみたいなのがあって、ね、はい、必要があれば出社もするし、
うん、
なければ基本ずっとリモートでやってるみたいな。はい、で、フルリモート OK な会社なので、うん、今の僕の会社は OK な会社なので、はい、うん、さっきおっしゃったような、オリンピック、
はい、
オリンピックはちょっと地方に疎開しようかなってい
う
計画してて、
いいね、
なんか、石垣島みたいなところの、なんかコワーキングスペースかウィークリーマンションかわかんないですけど、はい、ネットがあれば全然仕事できる会社なんで。
ですね。僕もいろいろと言い訳をつけて札幌に逃げようかなってちょっと思ってますね。う
ん、でも札幌
の2週間ぐらい。
マラソンやるらしいから。
ああ、そうなんですよね。なんか、そう、札幌のマラソンだけはやらなくしてくんないかなって若干思ってはいるんですけど。
まあでもなんか、別に、関東じゃなきゃワンチャンあるかなと思って、
はい、そうですね、
例えば東北、仙台とか、うんうん、まあなんなら大阪、四国、まあ中国地方、
うん、
九州。
まあネットさえ使えれば。
そうそうそうそう。
で、最近ちょっとうちの会社でも、そのリモートしてる人といかに一緒に仕事をするか、うんうんうん、結構プログラマーというか、みんなエンジニア、モブで、
うん、
2、3人とかで、ドライバーが画面を映しながらプログラミングするっていうのをよくやるんですけど、最近結構うまくいっているのがリモートで、スラックの画面共有とか使って、コードを書いたりとかっていうのもすごいうまくいってるので、これはなんか全然フルリモートに向けての流れはうまくできてるなと思ってて、で、ちゃんと通話したり会議したりできる環境があれば問題ないなっていうのは、最近感じてますね。だからなんか全員で顔を合わせて仕事をすることに本当に意味はあるのかっていうのは思いますね。
モブプログラミング自体は、
はい、
なんか常にモブでやってる感じじゃないですか。
そう、いや、必要に応じてですね。一人でやってる人もいれば、この部分はみんなでやった方が効率的に進むからそうしようねっていう風にしたりとか、まあ大きなプロジェクトをみんなでゴリゴリ進めて、てる時とかはモブでチームちょっと分けたりとかしてますし、逆にこの期間お互いがこの部分やって、
うん、
後からモブで認識合わせてしたりとかしようね、テストしたりしようね、うんうん、みたいな感じでそれぞれに分かれてモブやってとかっていう形にしてたりはしますね、う
ん、なんかそれってリモートでやるときって、
はい、
ソースコードの共有が結構難しいと思っていて、
はいはいはい、
例えば僕のパソコンでローカルで書いたコードを次のドライバーに渡すときって、
うん、はい、
ローカルから出さないといけない
じゃん。そうですね。プッシュして。
そうそうそう。じゃあやっぱ Git にプッシュして。
そうです、そうです。
あ、じゃあ、比較的長めに時間取って、
はい、
まあ、プッシュプルの時間にちょっと休憩を挟みつつみたいな。
まあ、そうですね。
はい、ああ、やっぱそうなりますよね、うん。
リモートのリポジトリから、その人のリポジトリから引っ張ってきて、やり直してとかっていう形で進めてますね。
僕も今会社で、リモートじゃない、モブプロをやろうと思ってるんですけど、はい、リモートの人が基本多いし、僕もそうなので、うんうん、
はい、
前提がリモートでやるならどうやるかっていうのを今考えていて、
うんうん
うん、まあそうするしかないよねっていう、
そうですね、はい、
感じのことを今考えていて、
うん、
いや、参考になりました。
はい、よかったです、よかったです。
ざっくり、
はい、
まあ、その転職話みたいなのをしてきたんですけど、
はい、
なんか なんだろう、これを話し損ねたとか、これを話しておきたいみたいな。
大丈夫です。うん。なんかみんな自分のやりたいことをやりたいようにきっとできるよっていうとこだけは、
うん、
お伝えしたいなとは思いますね。なんか巡り合わせなので諦めないっていうことが
大事かなとは。わかる。
思いますね。なんか、人との出会いみたいなのを結構、閉じこもっちゃうよりかは、いろんなところに行っていろんな話をして、こうやってホルテさんとお話できたりとか、転職できたのも自分でとりあえず一歩、あのイベントに行ってみようっていうのをやってみたからなので、そういうところをなんか臆せず、まずやってみる。で、失敗しても後悔すればいいので、死にやすいない、死ななければなんか安いよみたいなところはちょっとあるんで、死なやすなんで、なんかその精神でなんかいろいろやってみたらいいんじゃないですかねっていうのは結構僕の伝えたいことではありますね。
いやーめっちゃ大事。いや本当イベント参加して CTO と会話しなかったら、
はい、
多分転職できてないでしょうし、
多分こぼれからジャバイのリプレイ3件5年縛りみたいなのまだやってます
だろうし、そのイベントに出てきたっていうのもすごい大事だなって思うんですけど、うん、なんか最後にちょっと今言い残したことがなければ僕から聞いてみたいなって思ったのが、はいはい、そのキートック的なところの話なんですけど、はいうんうんうん、なかなか SIR から脱出するのって、
はい、
きっかけが難しいなって思っていて、はいはい、シュンさんの場合だと、まあ、友達と飲んでみたいな話で、
はいうんうん、
僕の場合はそれがオンラインゲームで、
はい、
オンラインゲームがモダンな開発の仕方をしてたのを知ったので、
うんうんうん、
僕もちょっともっとそういうアジャイルとかやりたいわみたいな感じだったんですけど、はい
うんうんうん、
今なんかその現場で苦しんでいる人、
はい、
その、うんうん、全然楽しくコボル書いてる人は全然いいんですけどいやちょっと辛いっすっていう人が、はい、どうやったら脱出っていう選択肢を知って、
はい、
比較検討して、
はい、
自分で、うんうん、あだったら今の現職でいいやって思ってもらっても全然いい
し、そうですね、はい、
部署変えるでもいいし、うん、転職って手でもいいんですけど、はいうんうん、なんかその転職っていう手段も知ってもらうにはなんかどうしたらいいと思います？
ですかね。これを聞いてもらってる前提でっていうのであれば、
うん、
人のポッドキャストを宣伝するのはどうかと思うんですが、しがないラジオを頭から聞いてみるといいんじゃないですかね。
やっぱそうだよな。
で、なんかその、一歩踏み出す、比べるためのきっかけって知ることだと思うので、
わかる。
まずはなんかどうなってるのかを知りに行く。で、結構みんな優しいので、
うん、
どうって聞いてみたら割とフランクに答えてくれますよっていうのはあるかなと思いますね。なので、うん、ポッドキャストを聞きましょう。
そう、なんかメディアがポッドキャストが最適かどうかっていうのはちょっと言った方がいい。
まあまあまあ、
はい。僕がやっているポッドキャストっていうのは、
はい、
楽しさを発信するってやっている理由の一つが、
うんうん、
今おっしゃったように、知ることのきっかけになるといいなって思ってて、
はい
まあ、この後ちょっと趣味話でガンダムの話をするんですけど、ガンダム好きな人がもしこれを聞いたときに、うん、もしその人が、転職とか、しがないラジオとか、はい、キートックとか、
うん、
あるんだ、ちょっと俺も行ってみようみたいな、ね、私も行ってみようみたいになったらワンチャンあるなと思っていて、
はい
うんうん、ただ、それをあんまり期待しすぎると、こっちも辛くなっちゃうんで、
はい、
楽しくやってるのは大前提で、うん、なんか、ワンチャンそういうのあったらいいな、っていうぐらいのはあって、
ねうん、
なんかそういう意味で知ることは大事っていうふうに。はいおっしゃっていただいたのは、僕もなんかいろんなところでその話をしてるんで。
はい。ああ、いい
じゃん。すげえよかったって今思いました。聞いてよかった。ありがとうございます。
ありがとうございます。
って感じでじゃあ、
はい。
後半というか。
後半戦行きましょうか。
趣味話。はい、まあ、ガンダム。
はい。
まあ、さっき言ったように、僕が多分自己紹介した時に、
はい。
アイコンガンダムじゃないかみたいな話が始まり
だったと思うん
ですけど、はい、ガンダムはどっから、入ったというか、好きになったというか、きっかけは何だったん
です
か？
父親ががっつりガンダム世代なので、
なるほど。
英才教育を受けてたと言っても過言ではないですね。子供の頃、
うん、
逆襲のシャアの映画を見たのが最初から、
はいはいはいはい、
か、テレビ版ウィングを見たのが最初か、
そうですね。年齢的に多分僕と4つ、僕今32で、
あはい、
今20、
今7で8になる
ときですね。ですよね。で、
はい、
多分4、5年で、
うん、
僕が幼稚園か小学校に上がるぐらいの時に、
はい、
F91 だったんですよ。はいはいはい、なんでワンチャンひょっとしたら、逆者を、あ、でも劇場で見たわけじゃないのか。
劇場ではそうですね。
ですよね。
劇場で初めて見たのはデジモンだったんで。
なるほど。 そうかそうか。
でも、うん。なんか、
ありえますね。
なんかやってるなっていうのを聞いてたことはあるな、ぐらいな話ではありましたね。で、父親が、もうあの、休日にプラモデルを、
うんうんうん、
あの、ひたすら作って、うん、その作ったニューガンダムを横で僕が壊すっていうのを、
あるある。
もうなんかあの、今となっては本当に申し訳ないなと思うんですけど。
いや、ね、でも僕も同じようなことやってて、
はい、
昔60分の1かなんかのガンダムが家にあったんですけど、
はい、
なんか気がついたらなくなってたんで、
はい、
まあ僕か、まあ兄弟いるんですけど、はい、誰かが壊したんだろうなっていう。
ですね。で、そっから、なんか、父親がスパロボやってたり、僕がジージニをやってたり、
うんうんうん、
で、ガンダムがずっと好きで、アニメがちょうど僕、あの、小学校高学年ぐらいで、
うん、
シードとかやってた世代なんですよ。
なるほど。あ、でもそんなもんですね。僕、中学生だったりする、はい、シードの
時。シードディスティニーとか好きで、
うんうん、
で、そっから、なんか、結構趣味でカードゲームとか当時やったりとかしてたんですけど、うんうん、その友達がゲーセンでガンダム、当時だとレンザーとかですかね、うんうんうん、をやってて一緒にやり始めて、で、未だに僕あのエクバツずっとやってるぐらいにはガンダム触れてきて、アニメも大体見てんじゃないかな。ターン A と、あと、なんだ、見てないの。あ、G のレコンギスター。
あ、そうなんだ。
見てなくて。
エイジとか見たんですか？
エイジは、最初見て途中から見ました。
なるほど。
最初、1話見て、缶潰れるとこ見て、
うん、
めっちゃ進撃の巨人じゃんって思って、まだあの頃って、その、人だってわか、火星人だって知らなかったじゃないですか。だから、アンノンエネミーが攻めてくる、はぁ、なんか巨人だなって思って、で、まあ、あの、見なくなっちゃったんですけど、汗の辺ぐらいからめっちゃ面白くなったって聞いて、あ、確かに面白いと思ってずっと見て、
あ、そうなんだ。
あれ、途中飛んでるんですよね。まあ、あの、内容は知ってるんですけど、
うん、
はあ、それで見てたりとか、と、最近だと、
うん、
まあ、あのビルドファイターズとトライがすごい好き
で、うんうんうん、おトライの方が好きなんですか？
いや、無印の方が好きです。
なるほど。
で、トライも好きです。
わかります。
ただ、ダイバーズぐらいになると、うーんって感じでしたね。
そうだよな。でも、いや、わかります。僕もまだ実はダイバーズ見れてなくて。
あ、そうなんですね、
うん。トライまでしかちゃんと追いかけられてないんで。いや、でもわかります。
無印の、ビルドストライクとかそもそも大好きなんですけど。い
や、わかる。
もう、曲まで含めて。
いや、わかる。
バックオンの曲大好きで。
そう、なんかね、トライがやってた時って、はい、無印が良すぎて、
はい、別に
トライがすごく悪いわけじゃないんだけど、比較するとそうなっちゃうのはわかる。わかるんだけど、うん、でも、どっちもいいものはいい。
そうですね。どっちもすごい好きなんですけど、うん、無印がもう感動、
わかる。
大好きすぎて。もう、レイジも好きでしたし、アイナも好きだったから。う
ん、いや、わかる。みんなキャラいい
っすね。なんかキャラがすごい魅力的だったじゃないですか。で、ガンプラ、なんか特殊な粒子で動くようになるんだ、みたいな、なんかあの、
そう
夢が広がる。
もう夢しかないですからね。
なんなら今ここでこうやりたいぐらい
これ、ね、のあの、謎の光の玉ね。
あれでこうやりたいと思うぐらいには、やっぱ好きで、うん、自分の作ったガンプラが動く。まあ、ガンプラはその父親の影響を受けて、自分も作ったりとか全然するんですけど、うん、自分の作ったガンプラが目の前で動いたら、もうこれは感動だよなって思った時から、もうあの作品は大好きでしたね。
うん、昔からあるフューチャーというか、要素では、はい。
まあ、そうですね。あのプラモ教師郎あたりからありますもんね。
昔、僕が子供の頃だと、ボンボンでやってた、プラモウォーズっていう漫画が確かあって、あの時は引き出しにゲーム機のポットみたいな中に引き出しがあって、うんうんうん、
はい、
そこにガンプラを入れると、それがモデリングされてっていう感じだったんですけど、
はいはいはい、
ビルドファイターズは作ったものがそのまんま動き出すっていう感じだから、
はい
ね、なんか素材の話をしてたりとか、
はい、
加工の話をしてたりとか、うんうん、精度によって
威力が変わるみたいな。そう
そうそう、いや、あれすげえ良かったっすね。
ロマンでしたね。
設定がリアルモードだとちゃんと壊れるっていう
ですね。もうなんかボロボロになって、ペニーチェが壊れるし。
わかる。わかる。全く同じこと思ってた。めでるために作ったんじゃないっていうのは、あれはもう泣きますよ。
ですね。
だってめちゃくちゃ。
で、しかもだってその次の週ぐらい、どこのお店に行ってもペニーチェなかったですからね。全部売り切れましたよね。
なんか、なんだったら最初のギャンがまずかっこいいとか。
はい、ありましたね。
もうめちゃくちゃ、あの時は、プラモ作りたくなりますもんね。
ですね。もうなんか、ゲームとかでも、もうなんか、早くスターウィング出せよって言ってますから、スタービルドストライク出せよってずっと言ってますね。
バーサスは出ましたよね、
もう、ね。ビルドストライクが出てますね。
スタービルドストライクじゃないんだ。
ないんですよ。ビルドストライク、フルパッケージの方と、X 魔王と、
あ
ザックアメージングが、
あ、そうなんだ。
で、トライから、
はいはいはい。
メインの
3人。
うん。
と、ライトニング
と、
ス
ターウィニングと、
はい、主人公ですよね。
そうです。
あれ、回せた。
トライバーニング
。あ、トライバーニング。そっか、スタービルドサイクあれかな、強すぎんのかな、やっぱ。
早く出ないかなって3年ぐらい言ってるんですけど、ね、3年は持ったか。
僕はなんか、スパロボに出してほしいなってずっと思ってて、
はい、
なんか、その、エルドラン的なシリーズであったりとか、
うんうん
うん、あとは、なんだろう、SD 三国志とか、はい、あとなんか、マジこんなん出るのみたいなのって結構出てると思うので、
はいはいはい、
まあ、テッカマンとかもそうですけど、うんうんうん、なんか全然、ビルドストライク系列もありだと思ってて、
はい、
なんか、謎の超、技術というか、
うんうんうん、
あの、今全然言葉ではないですけど、あの、シナリオのクロス、はい、
うん、
あるじゃないですか。なんて言うんだっけ。
クロスオーバー
って。あ、そう。シナリオのクロスオーバー的な話で、あの、プラスキー粒子の散布がある程度広範囲にできる
みたい
な。
はいはい。
でもなんか、戦艦から5マスみたいな設定があるとなんか個人的にはすごい夢があっていいなみたいな。
そうですね。
あるいはなんか無限にプラスキー粒子を放出できるなんか S2 機関的なものがスパロボクロスオーバーで開発されて、イオリとかレイジはなんかそれで戦艦からみたいな。
あのシード世界のニュートロンジャマー的な感じであのプラスキー粒子が巻かれるものが世界中に巻かれて、あの、巻田会長たちが侵略しようとしてるぐらいの。
なんならそう、流行っててもいいですよね。
はい、
もう、劇中だと、プラモバトルって言ってましたっけ？
ガンプラバトル。
あ、ガンプラバトルか。ガンプラバトルが流行ってて、なんかどこ行ってもプラスキー粒子は充満しているみたいな。
はい。
設定でもいいのかもしれない。
うん。そういうのでやっても楽しそうですね。ね、そのストーリーがあるから楽しいです
ね。そうそうそう、いいっすよね。全然子供とかも出てるし。
うん。
その、言うほど戦争してない、まあ、話によるっちゃよるんですけど、
う
ん
う
ん
すね、
してないのもあるんで。いやー、いいっすね。
うん。そう、だからなんか、最近もプラモデルをよく作るんですけど、うんうん、あの、RG にハマっていて。
おー、リアルグレード。
はい、ですね。リアルグレード、あの出来の良さと、
はいはいはい、
あと、結構ゲート処理が、アンダーゲートになってるおかげで見える部分が、そんなに処理しなくて良くなってるのが結構、あの、そんなにあの色塗りとかもがっつりできる方ではないので、魅力的で、で、やってみたら、思いのほか綺麗にできるじゃんと思って、最近ハマってて、で、この間ちょっとプレミアムバンダイで、あの、RG フェネックス3号、メッキバージョンのやつを買っちゃいましたね。
いいですね。
まあまあしましたけど。
あれ、RE だと今144分。
あ、RG です。RG のフェネックス。
だと144分の1。
はい、そうです、そうです。
で、フェネックスか。
うん、金メッキの。メッキは基本避けたいなと思ってたんですけど、ヤスリかけると剥がれちゃうんで。でも、RG だったらアンダーゲートだからいけるんじゃないだろうかと思って、フェネックス買っちゃいました。
そう、メッキはね、そもそも塗装乗らないとかあったりするんで。
そうですね。
洗剤で落とすみたいなところから始まったりするんで。うん、あとその、ユニコーン系の機体は基本細かいじゃないですか。
はい。うん、はい、
大変そうだな。
普通の RG ユニコーンも作ったんですけど、
うん、
もう膝作るだけで3日ぐらいかかりましたね。
ああ、わかる。
両膝。
変形するの前提だからな。
はい。パーツがなんかひたすら多いんですよね。
そうですよね。あと、最後フレームはクリアパーツで、
はい、
それ以外は、まあ装甲とフレームとって感じになるんで、うんうん、なんか普通の機体より1種類パーツが多いんですよ
ね。そうですね。もうなんか箱が普通より全然でかいですね。バックパックめちゃくちゃでかいの背負ってるやつと同じぐらいのサイズの箱で売ってるんで、
はいはいはい、
価格帯もそれぐらいですし。
僕はなんか、
はい。
RG ももちろん好きだし、うんうん、作るときは作るんですけど、基本的にやっぱりでかいのが好きなので、はい、RE、うんうんうん、さっき間違えた RE をよく作ってて、うんうんうん、あれは100分の1なので、
そうですよね。
あの、そこそこの大きさで、
うん、
まあそこそこの、なんていうんですかね、ギミックというか密度で、うんうん、結構満足度が高い。
そうですね。なんか、あの、RE で最初に出たナイチンゲールとかはすごいクオリティいいなと思って、うんうん、ちょっと欲しいなと思ってたんですけど、あのサイズ感を作るのは、なかなかに骨が折れるなって心が。
それな。意外と100分の1だと辛い期待結構ある。
そうですよね。もう、あの、あれ去年でしたっけ、
うん、
ディープストライカーとかもじゃないですか。100分の1で。悪いじゃないですけど。
うん、
あれも、MG か。めっちゃ欲しいなって思ったんですけど、うん、あのサイズ、2万円は別にいいんですよ。値段は別に何でもいいんですけど、あのサイズ作るの絶対心が折れるなと思って。
もうマスターグレードの育成数を作ったことはあるんですけど、はい、育成数はまだブースターがついてないんで、
はい、
足は普通のあれなんですけど、ね、いや、あれも相当でかくて、
うんうんうん、
パーツも多いし。
サイズ感が全然違いますもんね、ね、旧世代。それこそ、フォルトさん好きなフォーミュラシリーズとかだってめちゃくちゃちっちゃいじゃないですか、武装いろいろあるとはいえ。
そもそも小型系は15メートル以下がデフォなので、
うんうんうん、
全然違いますよね。だから逆に140ムーチャーと小さすぎるぐらいになっちゃう、うん、細かいっていう。
そうですよね。
のはありますよね。だから RE シリーズ、RE だと結構マイナーな機体がバンバン出るので。
ハンマハンマとか、
そうそうそう。
ビギナギナ2とかで
したっけ？そうそうそうそう。あとあの、ガンダムマーク3とか、
ああ、そっか。
DJ とか、あと、あいつなんつったっけな。ヤクト動画だったかな。
ああ、はいはいはい。
とかも出てたはず。
なんか、ちょっとマイナーだけど、なかなかにファンがいそうな。
そうそうそうそうそう、そう。で、結構、デカさ映えがするというか、
はいはいはい。
あんまりこう、S ガンダムみたいに線が多いというか、
うんうんうん、
みっちりしてる感じじゃないので、なんかその点がすごいシンプルに作れて、満足度が高いのは僕はすごい好きですね。で、RE のガンダムマーク3は初めて全塗装をして、は
い、おー、すごい。
マーク3って灰色じゃないですか。はい、あれを、あの、白と青の、ちょっと排入っぽい感じの、はいはいはい、青い排入っぽい感じの
色。いいですね。
だってそれがすごい個人的に良かったんで、
うんうんうん、
ちょっと色塗りたいなーって思って、まあ、ちょっと忙しくて。
やれてない。なんか色塗ったりするの、それはそれ楽しいですよね。そうですよね。僕、学生の頃、144分の1で、色塗り&改造をしてて、
うんうん、
まあ、それこそビルドファイターズ好きだったんで、ずっと当時からやりたかったのが、デュナメスライザーとかやってましたね。デュナメスにオーライザー、あの、両肩つけて、オーライザーして、つもつけて、ね、全部、あの、デュナメスカラーになって。
ああ、でも緑は結構かっこよさそうだな。
ですね、すごい良かったですね。膝のところ、膝、足、腰から下は、そのままのデュナメスだと、結構ゴツゴツしちゃって、
はいはいはい、
オーライザーっぽくないので、
うん、
ラブローをそのまま使って、膝のパッドの緑の部分だけ、デュナメスから移植してきて、で、武器は、ウィングゼロからも。
なぜにツインバス
ター？なんだったらドライツバーグとかも出せましたね。
なるほど。いや、でも、俺ガンダムはやっぱ、いいっすよね。
ですね。
妄想がはかどる。
楽しいですし、最近友達とこれ作ろうぜ、みたいなの言ってるのが、ナラティブの A 装備と、
うん、
あと上、バルバトスのクタン3型。
ああ、
はいはい。で、やって、デンドロップくしようぜ、みたいな。
ああ、なるほどな。
みたいな遊び方を考えたりはしてます。
そうか、僕、鉄血も見てないんだよな。
ああ、そうなんですね。うん、オルフェンズも、なかなか、面白いですよ。
エイジと鉄血は、見てなくて、
はい。
で、他の作品は、基本的に G ジェネとかで話は知っている。鉄血とエイジは ほぼほぼ、あんまり、まあ、ウィキペディアを読んだとか。
うんうんうん、
エイジはちょっとスパロボで、BX かな、かなんかでちょっと触ったぐらい。で、逆にターン A とか G6 個は、
うんうん、
ターン A はちょっと飛び飛びなんですけど、G6 個は全部見たんで。いやー、G6 個はとにかく元気が出るし、
うん、
ターン A はなんか、なんだろう、いろいろ考えさせる部分もあり、なんか綺麗だなっていう部分もあり、ネタっぽい部分もありみ
たいな。そうですね。
なんか、
貯金魚だったり、うん、
G でこうはなんか、とにかく元気になる感じで、タイはなんか、 ちょっとベクトルの違う元気になる感じ。あれはあれですごい面白い。あったかくなる感じ。
はいはいはい。
あ、すごい好きですね。
ジルコは映画がこの間やってたじゃないですか。それきっかけで見ようかなって思ってたら機会を逃しました。
わかる。僕もなんか劇場行こうかなって思ったけど、結局気がついたら終わってたんで、ブルーレイを買うかと思いつつ、
うん、
結局また変わらないで終わるのかなってちょっと今思ってて、でもなんかすごい評判いいから見に行きたい
な。ですね、うん。なんかで配信されないかな。
いや、されると思いますけどね。ね、あの、最近ガンダムのサービスすごい多い。
うん、
なるほど。なんか、
はい、
一番好きなガンダムって、
はい、
すげえ答えづらいの分かってて聞くんですけど。
ああ、大好きなのはクロスボーンですね。
あ、それはもう、クロスボーンって迷いなく言える。
はい。
おー、なるほど。クロスボーンどの辺が好きなんですか？
あ、もうなんか接近戦コンセプトにしてるとかっていうの、造形が、X 字の造形だったりとか、っていうのもすごい好きなんですけど、X3 とかフルクロスが持ってる、村正ブラスター
が
めちゃくちゃかっこよくて。
はいはいはい、頭悪い感じいいっすよね。
はい。
わかる。
ビームサーベル14個並べてみましたみたいな。ああいう感じがすごい好きだったのと、まあもともと作品としても、話がクロスボーンすごい好きで、結構ガンダムの主人公って全体的に、うじうじして、それがちょっとずつ成長していくみたいな話が多いじゃないですか。でも、クロスボーンの主人公のトビアって、常に明るいんですよね。なんか生活環境がちゃんと、自分の両親は死んでるけど、義理の、父母がすごい優しい人で育ててくれた人っていう、まあ、設定があるからだと思うんですけど、すごい前向きで、あと、いつもかっこいいなと思うのが、起点の聞き方がすごいいいんですよね。キー投げてみたりとか。そういうところで、魅力的な、キャラがまずすごい魅力的だなって思うのと、もう乗ってるクロスボーンガンダムの造形、コンセプトとかも、なんか時代が進みすぎてビームじゃシールド抜けなくなってきたから、それごと切り裂いちゃうのビームサーベルとかめちゃくちゃかっこいいじゃないですか。うん、そういうところからすごい好きで、ガプラモデルとかもよく作ってたりとか、ゲーム作品で出てるとクロスボーン大好きだったり、割と最近の G ジネでクロスボーンめちゃくちゃ強かったのがあって、フルクロスに海賊乗せるともう何も当たらないぞこいつらみたいな。
最後にやった今一番新しいやつはクロスレイズでしたっけ？あれはでもクロスボーン出てないですもんね。
はい。その二つ前？
ワールドだと前すぎ？
いや、ワールドだっけ？クアンタとかユニコーンとかが初めて出てきた作品。
あー、じゃあそれぐらいかな。
多分ワールドかな？うん。
はいはいはい、はい。
あれで、フルクロスに海賊乗せ、海賊が、クロスボーン系に乗ると回避率がめっちゃ 30% 上がるだったかな、で、そもそも強くて、で、アイフィールド持ってて、ABC ファントムというか、フルクロスユニットがあって防御力めちゃくちゃ硬くて、で、シザーアンカーが5マスの格闘属性だったんですよ。バカじゃないのって6マスまでだと、なんだ、ピーコックスマッシャーが届くんですけど、5マスでシザーアンカー、引き寄せて自分でビームザンバーで切るっていう格闘属性の武器があって。
わかる。
なんでこの距離で格闘できるの？で、全然当たらないし、当たっても全然食らわないし、相手の射撃の場合でこっち格闘振れるってやばいじゃないですか。もうなんかひたすら海賊とフルクロスばっか作ってわーってやってた時とかありましたね。
基本的に近接の方が強くなりがち
ですね。
なので、いや、そうなんですよね。遠距離系を防がれる系統の特殊装備が多いから。
はい、
まあ、やっぱ、近づいて切りつける的な、あれになりがち。
ですよね。だからそれ強いじゃんっていうのがあって、まあ、それが好きだったり。まあ、あと世代が世代なんで、単純にやっぱ、フリーダムとかは大好きなんですけど、
うんうんうん、
でも、なんか、長年ガンダムファンをしてきて、一番好きだって今でも胸を張っているのがクロスボーンですね。
いやー、すごいなー。クロスボーンは、
はい、
最初の話は、富野監督が一応原案やってて、
ね、
なんか、そのガンダムとかゼータとかダブルゼータ、まあファーストとかの、はい、あの感じの主人公と比べると、 ある種吹っ切れた感だったりとか、その、ニュータイプの話を劇中でしてるんですけど、トビア、主人公が人間でたくさんだって話をするっていう、あの話もすごい、
大好きですね。あの、名台詞、もうトビア名言集でググってほしいぐらいには。
多分一番出てくる話
です。出ますね。人間でたくさんだとか、ならば海賊らしくいただいていくとか。
いいですね。
セリフ回しがすごい綺麗なん
ですよね。かっこいいですよね。なんか、その人間で十分だっていうセリフがでもちょっとニュータイプっぽいなってやっぱり思ったりとか、なんかそのあたりがすごい、そのクロスボーン単体でもそうなんですけど、ガンダムっていう、はい、あの、
うんうん、作品に対しての、そう、
全体で見てもすごいいいですよね。
新たな人類になるためにじゃなくて、うん、今の自分たちでできることをやるんだよっていう、うんうん、あの考え方がすごい好きですね。
いやー、あれは本当宇宙世紀130年で、あの後ヴィーガンガールっていうのはちょっと言っておいてあれあれですごいいい話ですよね。
でもあの続編クロスとかはヴィーガンの裏の話なので、
ラストとかその辺の
話、そうですそうです、それはそれで結構面白かったり、
うん、あの辺まで行っちゃうともう、トビの感動関係ないん
で。まあそうですね。あの、完全なスピンオフ。うん、
まあ、映像化されたら、静止になるかもしれない
ただね、あの、シーブックの声優さんがもうすでに亡くなってるので。
そうだった。
あの、うん、嘘だと言ってよ、バーニー。
いや、もう本当そうですよね。もうガチ泣きしましたもん。
はい。もうショックでちょっと2日ぐらい仕事が手につかなかったですね、当時。
タイムラインで回ってきたエターナルウィンドウ聞いて、
はい、
マジで泣いちゃいました。すげえ辛かった。
ですね。
そうなんだよな。
まあだから、まあ、
辻谷浩二さんだったかな。
はい。
ですよね。いや、ほんとスパロボでもすごい常連さんだったんで。
う
ん、
ですよね、
うん。最近のスパロボ、ちょいちょいクロスボーン出てたんで。
あ、そうなんですね。
うん、あの、最近 VXT かな。
はい。
うんうんうん、のうち、2つか全部だかに。出てるはず。
すごい。
うん。V は絶対出た。X か T はどっちかに出てたはず、
ね。そうなんですね。
X かな？ちょっと曖昧ですけど。うんうん、
スパロボ僕ちょっとあの子供の頃のトラウマで全然できてなくて、
子供の頃やったスパロボって、
はい。
どれだったん
ですか？ F です。
あ、F か。
F と F 完結編で。
F はな、
鬼畜ゲ
ーを。僕大人になってから攻略見ながらクリアしたんで。
はい。
子供の頃やるゲームじゃないと思う
んですよね。ですよね。ね、なんだっけ。あの、エルガイムの敵の、序盤に出てくるビームコート持ってて切り払いしてくる悪夢とか。
はいはいはい、そうなんですよね。なんか、何を育てるかとか、
はい、
どの機体を使うかみたいのまで分かってないと。
できないです
もんね。すごい辛い。
あれ、リアル系が割と弱い作品だから。
そうそうそう。ニュータイプじゃないと人権がないっていう。人類に革新を求めすぎだもん。基本やっぱスーパーで複数乗りで精神使える機体の方が強い、はい、
ですね。それでただ当時なんか全然スーパー系を知らなかったので、
ああわかる、
リアル系ばっか、それこそガンダムシリーズと
何ですか、 F のリアルだとなんだろうな、と
あとエヴァンゲリオン、あれは、リアルですよね。
どっちというか人によって分かりそうだけど、うん、まあまあ分かる。まあリアルですね。
とか、ぐらいしかそもそも知ってる作品があ
って、なんだっけ。そうですね。F だと、マクロスは出てなかったっ
す
ね。
出てないです、出てないです。
だから、エルガイム、ガンダム、ダンバイン出てました。
ダンバイン出てました。
ダンバイン
と、
そんなもん。
あと、まあ、当然のごとくゲッターと、
そう、でも、ゲットはスーパーですもんね。
リアルは。そうですね、リアルは。
もしかないな。そう、F はすごい、スーパー系が多いイメージで、
はい。で、スーパーは使わないと勝てないって。
そうそう、イデオンいました、
ね。あ、イデオンいました。ただ、イデオン、僕はそれでイデオンに頼ってゲームを進めてたんですけど、最終話の数話前で帰っちゃうんですよね、自分の時空に。
あ、そうでした
っけ？完結編の最終話の3話か4話前ぐらいのところで、自分の時空に帰っちゃうって、いなくなっちゃうんですよ。で、イデオンソードで乗り切ってた勢としては、あ、まあ、ルートにもよるのかもしれないですけど。
そうよ。ちょ、攻略読んでクリアしちゃうと、あんまり記憶に、まあ、うん。っていうのはあるんだよね。
うん、
苦戦しないから、うん、基本的に。
もう、8歳と、10歳以下の記憶でそれですからね。トラウマになってるレベルなので。
いやそうなんですよね。僕、最初にやったスパロボ多分、アルファ。
ああ、はいはいはい。
だったんですよね。
はい。
いとこというか、親戚が持ってて、ちょっとやったぐらいで、うんうんうん、でその後大人になってから、 第二次アルファから入り直したんですよ。はいはい、なんかスパロボやりたいなと思って、さすがにプレスはきついから、プレステ2でつって買ったのが第二次アルファで、うんうんうん、で、最初、ゼオラとアルダのルートをやって、はい、で、じゃあ次、もう一個リアルの主人公いるから、つってアイビスをやったら、アイビスにドハマりする。今でも第二次アルファのアイビスルートが一番面白いって思ってるんですけど。
はいはいはい。
っていうぐらい、アイビスが今も、うん、今でも好きで。多分、スパロボで一番好きなキャラと、あ、まあ、オリキャラで好きなキャラと、機体は、やっぱアイビスと、アルテリオンになりますね。
うんうん
うん、第二アルファクロスボーンも出てるんで、アイビスの最初のルートが、クロスボーンの話から始まる。
はい、おいいですね。
うん。っていう感じなんで、すんごい良かったっすね。
うんうんうん、
で、なんかその後、
はい。
SIR にいる頃に、接近時間にずっと、
はい、
PSP とか PS ビータで、過去のやつをずっとやってて、はいはいはい、その、まあ、第2次から、第3次 EX、はい、F、F 感化線、やって、アルファ、アルファ外伝、
うんうん。
で、第2次アルファと、第3次もやって、
はい、
で、あと、A、A ポータブル ?A ポータブルをやってて、はいはい何やったかな。
もうなんか作品が多すぎて。
いやそうなんですよね。
全然わからない。
やってない作品だったら今いくつか出てきたんだけど、はい、MX とか、インパクトとか、
あーありましたね、
64とか、
はい、
あの辺はやってないんですよ。
うんうんうん、
であと OE、スーパーロボット対戦 OE とか、
はい、
あと、さっき挙げた VXT とか、うん、あと Z もやってないです。Z シリーズもやってない
。はいはいはい、
動画でちょっと見たぐらいです、
ね。うんうんうん
かな。まあ、あと、OG シリーズは全部やってる
感じ、ね。ああ、そうなんですね。
OG がすごい好きなんで。
はいはいはい、うん。なかなかね、結構やり出すと楽しいんでやっちゃうんですけど、ちょっと、まあ、その、ちゃんと買ったのは F が最後だったんですけど、時々友達のちょっと借りたりとかはして、うん、やり出すと面白いんですけど、無限に時間が解けるんですよね、あの手。結構何周もしたりするじゃないですか。
ああ、そうだ、今も通勤されてるんであれば、
はい、
スイッチで多分いくつか出てて、その中にひょっとしたらクロスボーンが出てる最新のやつがあるかもしれないんで、
はいはいはい、
それは結構テンションが上がるかもしれない。
うんうん、楽しめるかも、
うん。
今最近通勤だと、人類を救ったり、気空詞になってたりするので、
それは
FGO とか、
あ、はいはいはい、
グラブルだったりとか、が多いか、まあ、もしくはなんか、某弊社にいる人の本を読んでたり、しますね。
なるほど。なんか、なんとかなんとかって言うと思ったけど、どっちにしろ言えねえわって
。ダメでした。だいたいそうですね、その、系の本を読んだりとか、あとは、結構学生の頃に気になって読んでた本の意味わからなかったものが最近わかるようになってきたなっていうので、うん、僕が大学経営組織論をやってたんですけど、割とそれに近い話が、マネジメントだったりとか、ユーザーストーリーマッピングとか、そういうタイトルで出てくるので興味があって本を読むようにっていうのは知ってますね。結構、アジャイルの場で使える話がすごい多かったりとか、うんうん、逆に、その、元々の SI として、もうガッチガチのウォーターホールでやってきた中で、だからこそ良かったこととか、アジャイルの中にももうちょっとウォーターホールっぽい要素取り入れてもいいなって思えるところとかも一定あったりするので、結構読んでみるのが面白くて最近本読んでますね。なんか仕事の話もしてました。はいは
い、なんか何を持ってウォーターホールっていうか結構難しいなって思って、この間飲んだ若い子は、
はい、
もうウォーターホールではないっていう言い方をしていて、その時僕が言ったのは日本でやっているウォーターホールっぽいものみたいな表現をしたんだけど、それでもいやあれはウォーターホールじゃないんだっていうぐらいの嫌悪感を抱いていたので、ただその子はもう最初から結構モダンなウェブっぽいところに入っている子で、サイヤーのなんだろう経験がない、
はい、
まあ、そういう古い組織にいた経験がない人だったので、
なるほど、
あ、なんかそのあたりやっぱり分かり合えない部分はあるだろうなってちょっと
思
って、うん、
SI やってみないと分からないところではありますね。あれはあれで、まあ、言っていいなって思うところもありつつ、
うん、
なんか、1日の業務時間の8割、Excel 触ってんのってどうなんだろうって思うところは結構ありましたね。
うん、まあ、Excel しかいじらない時もありますからね。
はい、 一週間エクセルしか触ってないけど、みたいな。
うん、SIRっていう表現も結構人によって全然違ってて、はい、僕は元請け、お客さんから直接仕事を受ける受託の仕事、
はい、
まあ、請負の仕事だったんですけど、うんうん、なんか70受けみたいなところから出向できてるとか。
そういうのいましたけども、それは世界が違いますよね。
そうそう、派遣と SES の違いだったりとか、うん、その1次受け、2次受けでも全然違ったり
しますね、うん、環境は。
客先領中と、まあ、自社で、僕両方経験あるんですけど、はい、うんうん、とか全然違うんで、なんかそういうのありますよね。
ですね。僕も、なんかお客さんからに1次受けにいたから、まだ、なんか、そんなに社会人として絶望せずに済んだかなって思うところとかはありましたね。30受けの新卒の子とかの、あの、お給料の低さみたいなのは結構聞いたりとか、新卒でちゃんとボーナスが年に2回出る会社って偉大だなって思いました。
確かにな、僕も金額についてはとやかく言わないけど、一応ボーナスは出たからな。なんかね、元請けは元請け、なんかよく元請けがやり玉に挙げられがち、はい、ずっとエクセルを見てるとか、はい、楽して上流工程で搾取しやがってみたいな、なりがちなんですけど、元請けは元請けで結構つらみがあって、
ね、
お客さんとの仕様調整だったりとか、うん、あとは予算の話、その、NG 受けとかになっちゃうと、その、特に現場の人間が予算を見ることって、
ないです、
ね。ほぼほぼない。稼働日数でしか多分、はい、見ないんですけど、元請けだと自社の利益を上げるためにいくらで受けて、
はい、うん、いくらで流すか、
そうそうそうそう。で、うちは自社で開発してた、してて、
はい、
その派遣とか SES でエンジニアに来てもらって、
うんうんうんうん、
マネジメントする人が社員で、
はい、
他は外から呼んできた人で、
はい、
なんかよろしく開発をやって、
うん
うん、いや、よろしく開発うまくやれば利益になるでしょっていう謎の理論に基づく予算設計だったので。
ですね。
なんかあれがすごい辛いんだけど、
うん、
あんまり分かってもらえないそう、予算の辛さみたいの
ですね。
なんかその辺でもっとうまくいろいろやりたいんですよね、話みたいのは、
はい、
なんか御社の CTO と僕も盛り上がりました。
そうですね。そうなんですよね。うん、時々そういう話をするんですけど、
うん、
弊社の CTO と。
わかる。なんか、その話は今僕も自分の会社にいても思う時はちょっと、うんうんうん、まあ、自社サービスの会社なんで、
はい、
予算までは見てないですけど、
うんうん、
ちょっと頑張る話をしたけど、はい、そうか、クロスボーンが一番好きか。
そうですね。あと、最近の楽しみだと、
うん、
あの、閃光のハサウェイの劇場版がすごい楽しみですね。
なるほど。閃光のハサウェイを原作の小説は読んでるんです
か？読みました。し、まあ、ベルト・チカ・チェルドレンから読んで、うんうん、もうなんかだいぶ前なんで、だいぶ記憶が忘れてますけど、ベルト・チカ・チェルドレンも読んで、閃光のハサウェイも読んで、今待ってる状態ですね。
閃光のハサウェイは、まあ、あんまり言うと、ちょっと ね、ネタバレになっちゃうんですけど、はい、まあ、いい感じで富野監督してる感じなん で、まあ、あの、昔の富野監督が好きな人は、結構いいのではないか、
う
ん。
そうですね。
説はちょっとある。
うんうん、今回でもなんとなく、あの、今 PV というか、
うんうん、
あの、予告みたいなので出てる話だと、
うん、
ベルト・チカ・チルドレンも前提にしてない話っぽいような雰囲気がありますよね。
わかる。
きっと劇場版逆襲のシャアからあれに繋がるんだろうな、うん、
映像として、
はい、
映像作品としてそれで繋げようとしている感じはありますよね。
しますよね。だからなんか途中の展開とか結構変わるんだろうなって思ってたりとか、うん、
個人的にはベルトチカチルドレンから繋げて、
はい、
ちょっとアモロのことを出して欲しかった説が個人的にあって、うんうん、でまあ、
わかります。
別に原作の閃光のハサウェイでアムロの言葉が出てくるわけではないんだけど、うんう
ん、後日談的なところだったりとかですよね。そう。
なんかせっかく映像化されるんであれば、うん、なんかそういうのもちらっと、
うん、
あれあの金髪の女の人ベルトチカじゃねみたいな、あれじゃあ一緒にいる子供はみたいな、
そういうのやってほしいですね。
いや全然ありますよね。
うん。あとは、あの、一番最後ブライトさんと技術者というかの人とかが話す話のあたりとかを、
うん、
あの、いつだってガンダムは反骨精神で、みたいな、この辺の会話とかを、もう、あの、聞きたくて聞きたくてしょうがないですね。あと、マフティの演説。
はいはいはいはい。いや、そうなんだよな。結 構先行のハサウェイも、あれ3冊ぐらいかな、小説
で。そうです、そうです。
あって、普通に面白いんだよ。
もうぜひ読んでみてほしいっていうぐらいには言えますし、映像化するので立体物がそろそろいろいろ出てきてますしね。ペーネロペーの。
あ、そう、まあそうですね。
やつとかも出てますし。
薬もペーネロペーもそこそこいいサイズ
なんですよね。
の上に、まあファンネルミサイルもそうだけど、
はい、
結構細かい。それちょっと作るの面倒なって思ってしまう。
ペーネロペーはちょっとさすがに面倒くさいなって思うんですけど、薬は出たら絶対買います
ね。そうですね。薬はまだ、マシかな、かぶりもんないし、ペーネロペーはユニットがでかすぎるっていう。
本体の方がでかいですよ、本体というか。
まあ、ペーネロペーユニ
ットの方が。オデッセウスはそんな、なんか本当にシンプルなガンダムだよね、
うん、
みたいな感じですけど。
そうなんだよな、かっこいいんですけどね。
あとはなんだかんだきっとメッサーとかも出てくるんだろうなっていう。
メッサーと、あと、なんだっけ、ジムカナールじゃなくて、ユニコーンにちょっと出たんですよね。
あ、もうちょっと。ジムカタールじゃなくて、なんだっけ。
そう、ジム系の、あ、グスタフ・カールだ。
あ、はいはいはい。
そう、グスタフ・カールとケッサリア。
グスタフ・カールも良かったですね。
あれも結構かっこいいっすよね。
うん、
ちょっと、ジェガンが、
はい、
その、F91 の時まで使われている割には、あ、ちょっと新しいのやっぱ作ってたんだみたいな、
うんうん、
のとか、ちょっと、あれは面白かったっすね。
ですね。ジェガンはジェガンで多分、汎用性の、とかの高さがすごい良かったんでしょうね。まあ、ちょっと F91 のところまで行くと、ゼータ計画っぽいやつが全然いなくてショッキングなんですけど、
個
人的に。リゼル結構いい機体だと思ってるんで。
まあ、でもユニコーンは後付けちゃう、後付けだからな、まあね。リゼル、リゼル。
ゼネラルレビル配属の C 型リゼルが超かっこいいなって思ってるんですけど、
リゼルもあれ厳密に言えば、メタスと、
そうです、そうです。
アイノコみたいな感じですからね。
メタスと、デルタガンダム、
はいはいはい。そうなんだよな。まあ、いや、かっこいいのはかっこいいんですけど。なんかリガズイが、リゼルが出てきちゃったことによって、リガズイちょっと、かわいそうみたいな、はい、
うん
うん、ありますよね。
あいつの立ち位置が
。うん。
ちょっとリガズリーは、某エクストリームシリーズでトラウマなので、もう二度と出てこないでほしいなって思うぐらいには、まあ、機体自体は好きだったんですけどね。
リガズイが、コスト高すぎで、リゼルはいけるんだっていうのもちょっとあるけど。
そうですね。
ガンダムっぽいかもダメだったのかな、みたいな。
外付けで毎回捨てられるっていう設定がダメだったんじゃないですか。
確かにな。
うん、
スパロボでも、落ちても大丈夫な感じの機体の扱われ方された
な、ね。なんか、中身が、
うん、
中身がなんか無傷で出てくるみたいな感じじゃないですか、脱出システム。
確かにね、背負い物出した、それはあるかもしれない。リゼルは、ちゃんと使い回せるというか、正しい。
そうですね。
ゼータ系列の運用っぽいですからね。そういう意味で言うと、ゼータプラスとかもうちょっと流行ってもよかったかありますけどね。
確かに、
まあ。あんまり宇宙とかで、一応、ゼータプラスも C 型
は、
かな、C、かなんかが宇宙用だったんで。
うん。うんうん、C 型は
地上
じゃなかったで
したっけ？ A 型でしたっけ？
だった気がする。
なんか頭が背面がキャノンっぽいタイプとか、そう、はいろいろ、はい、タイプが
あって、ね、C 型はなんかオレンジ色のやつ、オレンジとグレーのベースグレーの胸とかオレンジのやつじゃなかったでしたっけ？
あれそうでしたっけ？なんかゼータプラスがオレンジのやつはもうアムロの機体しかイメージがない。
ああ、もしかしたら僕それを持ってますかも。
なんかすごくいっぱいあって、ゼータプラスも。
そうですね。
うん。まあ、ハミングバード的な装備だったりとか、
はいはいはい、
そう、でも ABC ぐらいはあったと思うんだよな。ちょっともう曖昧ですけど。う
ん、ゼータガンダム3号機とか見ました
ね。あ、そうそう、いますよね。なんか、なんだっけな、ホワイトユニコーンだったかなとか、なんかレッドゼータみたいなやつとかいろいろありますもんね。
はいはいはい、うん、あ、そっか、C 型は灰色の、そうですね。なってました、なってました。懐かしいな。
なんか、さっきのプラモの話じゃないですけど、はい、F90 のマスターグレードが去年から始まって、
うんうん
うん、今定期的に、
いろいろ出てますよね。
プレ版からパーツが送られ続けてきている今状態で、
はい、
なんか、常にプラモの山が高くなり
つつ崩れないですよね。
やばい、やばい。
わかります。僕も、なんかRG ニューガンダムを買って、
あー、
で、とりあえず武装から作るかと思って、フィンファンネル作ったら、拡張フィンファンネルセットが届いて、またフィンファンネル作ろうかってなってた
りします。わかる。フィンファンネル辛いんだよな。ファンネル系は同じものをいっぱい作んなきゃ辛いんですね。
いや、わかる。
だって F90 も、あれ、装備だけで来るんですか？それとも本体は来ない？
本体は、
最初に1個だけ。
さすがに毎回本体来たら絶望しかない。俺はあと何体 F90 を作ればいいんだ、教えてくれって。ゼロは何も答えてくれないってなっちゃう。
まあ、なんかそのうち間がなく48セットみたいに、F90、ブワーって並んでる図になりそうですもん
ね。これ24かな多分、アルファベットであるんで、はい、全部作る人いそうですけどね。
うん、
同時に飾るために。
いやー、気力すごいなー。
いや、でも本当素体はシンプルで、はい、本当良かった
と思う。いいですよね。
F90 は。
うん、
あれが、素体もなんかごちゃごちゃいろいろついてたら、絶望でしかないと思う。
ですね。F90 は、F90 は F90 で結構コンセプトいいんですよね。
うん。劇中の活躍も、映像化はされてないですけど、
はいはい。
すごい良くて、1号機と2号機の話も面白いし。
うん、
あそこに今、クラスターっていう、元3号機みたいなやつがいたりするんですけど、はいはい、話とか、あの辺の話は面白いんで。
箱が古い。
あれ僕が小学校の時ですらちょっと古めぐらいのやつなんで、
下
手すりゃ25とか30年ぐらい前の
キットなんですね。うん、でもなんか古いキットも今お台場に行けば結構買えるじゃないですか。
定期的に再生産をしてくれてって、ね、
はい、
なんかその金型も、
うんうん、
廃盤というか、
はい、
なくなるかどうかっていうのちゃんと言ってくれるので、
あ、そうなんですね、
廃盤になってないやつは再生産される可能性がある、うんうん、であれも実はお台場で買ったやつ、
あ、そうなんですね、まあそりゃそうですよね、
か、うん、秋葉のヨトバシかどっちか、うん、
はいはいはい、
でもうある時はお台場行った方が確実、
うん、そうですね、
再生産してることってことなので、
うんうん、もう結構お台場は定期的に行って、
わかる、
楽しいって、なんか買わなくてもいるだけで楽しいんですよね、空
間。でも行ったら買いたくなっちゃう。
買いますね。
なっていうのがあって。
友達とか、旧キットのエピオンを
買ってきて。ああ、いいですね。
で、いろんなものとくっつけて、ギラーガの尻尾とかで持ち作って、色塗り直してエピオンつって作ってましたね。
エピオンもなぁ、そこまで、ではないけど、ある種ちょっとゲテメロっぽい感じはありますからね。うん、
まあ、変形の仕方だいぶやばいじゃないですか。
確かに。
足が前に来る。
別に変形させる必要なかった。
まあ、ゼロと対を成したかったんじゃないですかね。
まあまあ、確かに確かに。っていう感じですかね。はい、なんかじゃあ、いい感じなんで、なんか、ガンダム的なところで言い残したことがあれば最後に。
はい、いやー、もうクロスボーンをひたすら語れたので僕はもう満足でございます
クロスボーンはいいぞっていう
クロスボーンはいいぞ、みんな読むんだ。
そう、なんかちょっとだけトライの話をすると、
はい、
トライでフルクロス
出ますね。
めっちゃかっこよかった
ですね。はい、プラも買いました、速攻で。
わかるっていうのがあるんで、まあ、みんなフルクロス、あ、違う、トライ見ようなって
そうですね、はい、フルクロスの使われ方もすっげーかっこいいんで、トライ、
いやー、セルガでね、ヌルヌル動く、
うん。
フルクロスの見てね、いいっすよね。
もうなんか、あれだけで大満足。
ウィルドファイターズ系って改造されたプラモが特にトライは多いんですけど、
う
ん、
ね、
あれだけ、
元気と、
ちゃんとしたフルクロスをガチで出してるっていうのが、
もう愛を感じましたね。
さすが。じゃあ、このポッドキャストの、はい、告知からやっていきますね。
はい、
このポッドキャストはアゾラフェイムでは、ゲストを募集しています。話したい楽しいことがあれば誰でも OK です。今までポッドキャストに出たいけどハードルが高いなとか、対して話題がないよって人も、今日みたいな転職の話とか仕事の話だったり、趣味全開のガンダムの話、ゲームの話でも全然 OK なのでお気軽にご連絡ください。なお、現在ゲストの収録給が溜まっております。今ご連絡をいただくと半年以上先になる場合がありますのでご了承ください。連絡方法は Twitter の DM など何でも大丈夫です。また、青空 FM ではご感想やご意見をお待ちしております。Twitter で、ハッシュタグ、シャープ、青空 FM をつけてツイートしてください。配信ページのお便りボタンからもお便りを送ることができます。また、Discord で、ポッドキャスト好きが集まるコミュニティ、スパキャスというものを主催しています。公開収録に参加したり、おすすめポッドキャストが知りたりするので、よかったら配信ページのリンクからご参加ください。というところで、ゲストのしゅんさんから何か告知があれば。
はい。そうですね。自分ちょっと趣味でバンドをやってまして、
うん、
アニソンカバーしたり、まあ、ちょっとオリジナルをやってみたりとかしてるので、で、2月にライブもあるので、割と、そう、2週、3週間後ぐらいにあるので。
多分、ね、まあ、配信が間に合わないかな。
ああ、
今ね、
カットカット
最近サボってるんですけど、ね。まあ、定期的にでもやると
思うんですね。そうですね。だいたいなんか半年に1回ぐらい。うん、ライブをやってるので、なんかご興味があれば、ちょっと聞きに行ってやってもいいぜ、みたいな方がいらっしゃったら、ご連絡いただけると、喜びます。
基本あれですかね、じゃあ、ツイッターで、
はい。
なんかリップなり DM なりくれ
みたいな。フォローいただければ、なんか練習行ってきたぜ、みたいなツイートしてたり、ラーメンが美味しかったツイートしてたりすると思うので、はい。
じゃあなんか雑に、ツイッターのアドレス載っけとくんで雑に絡んでくれ
る、はい、雑に、はい。美味しいものとお酒があると、美味しいものか、美味しいお酒があるとどこまででも飛んでくので、
いい
お気軽にお誘いいただければ、
大事。
飲みに行きましょうというところで、はい。
はい。じゃあ、リンクとしてツイッターのアカウントを貼っとくので、まあなんかそのライブだったり音楽だったり、ガンダムだったり、
はい、
コボラーだったり、みたいなとこに興味があれば、はい、ぜひぜひ雑に絡んでくださいって感じ
で、ね。はい、雑に、はい、雑な感じで絡んでいただければ、全力で走っていきますので。
はい。
はい。
じゃあ、最後にエンディングトークってことで、はい、ポッドキャストの収録どうでしたって話を毎回やってるんですけど、
はい、
収録自体は初めて
初めてでした。
どうでした？
なんか、ただただ楽しく、これでさんとお話ししただけでしたね、本当に。なんか、自分の言いたいことを、こういうことを話そうかなとかって、なんかちょろちょろ考えてはいたんですけど、うん、もうなんか、そのまま話が弾んで、それを目の前にマイクがあるだけみたいな感じで、マイク挟んでただ楽しくお話ししただけだったので、ぜひ、ポッドキャスト出てみたいという方は、ホルテさんまでご連絡をつけ
そうですよね。ちょっと、たまにすぐ出れないポッドキャストで申し訳ないです
。ぜひぜひ。なんか、全然、気負うことなく、やらせていただける雰囲気ですごい楽しかったです。ありがとうございました。
ありがとうございます。じゃあ、第61回目ですね。第61回目はゲストにしゅんさんをお迎えしてお送りしました。しゅんさんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。